どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高見彩生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。このお時間もアシスタントは相本幸子です。高見さん、楽しみにしておりました。どうぞ
よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今日もね、いろんな元気が出るお話聞かせていただきたいんですけど、
はい、
私から高見さんに質問するというパターンで今日も行きたいと思うんですが、はい、大丈夫ですか？
よろしくお願いします。
では講座生の方でもきっといらっしゃると思うんですけれども、まあ起業したはいいけど一時は売れる、だけど結局尻すぼみで続かないっていう方と、長くこう授業がうまく続いていく方といらっしゃると思うんですけど、長く授業を続けていくためのコツとかもしあるのであれば伺いたいんですが、どうでしょう？
そうですね、
うん、
二つあるかもしれないですね。
二つコツが、うん、じゃあまず一個目から
コツ。まず一つ目は、謙虚であることです。
うん、めちゃくちゃこう、人としてのベーシックなところですよね、結局。
そうです。結局、売れて、売れた後売れなくなっちゃう人って謙虚じゃないんですよ。そこで、なんか、世界制覇したみたいな、なんか、ものすごい高いところに上がっちゃって、うん。なんかこう人に対して横柄になったりだとか、講座生たちに私はこれだけの、これだけこうなのよ、みたいなことを言ってみたりだとか、なんかね、多分その自分のおごり高ぶる気持ちが言葉、つまり言動の節々に出るんだと思うんですよね。
あ、隠しきれない、こう、にじみ出ちゃうみたいな。
うん。でもそんな人に問いたい。あなたの目標はどこですか？そこで目標が達成だとしたら、うん、まあそれはいいんじゃないんですかって思うんですけど、結局あなたの目標って続けていくこととか、もっと先っていうものなんじゃないんですかって思った時に、なぜここでおごり高ぶるかって思うんですよ。
もうそこでもう満足しちゃってる感が出ちゃってますよね、ある意味。その先
っていう
のに。
で、上には上がいるし、やっぱり自分が謙虚にどれだけ学ぶ姿勢を持ちながら、講座生や、あとね、諸先輩方にいろんなことを教わっていくかっていうことが、これやっぱりすごく大事なことだと思うんですけど、それを忘れちゃって、なんかあぐらかいてシャンパン開けます。イェーイ！アフタヌーンティーイェーイ！ビトン、シャネル、イェーイみたいな、頭大丈夫ですか？と思います。で、ビトン、シャネル買って、それで満足なんだ。そんな目標なんですね、あなたちっちゃい。っていうふうに私思っちゃいますね。
なるほど、なるほど、わかりやすい。うん、じゃあ、やっぱり、もちろん成功して、うまくいってても、謙虚な方っていうのは違うわけですよね、全然。
違いますね。やっぱりもう、ついに、例えば講座生と喋ってても、その時に、うん、あ、そっかって、こういう言い方をした方が良かったんだな、とか、うん、そういう学ぶことってたくさんあるんですよ。つまり、私は我々ってこう、人間って学ぶためにこう、いろんなね、人が目の前にいるわけであって、うんうん、そこから学べないなんておごり高ぶるような人っていうのは、結局、うん、あんた神の裁きに遭うぜ、みたいな話ですね。
実際、その、ま、謙虚さがなくなっちゃって、っていう方って、すぐこう、尻すぼみになっちゃったりというの、あります？
あります。私のが教えたね、講座にも、やっぱり謙虚ではなくなって、その後、卒業してしばらくしたら、姿見なくなったな、まあ、何年かしたら姿見なくなったな、なんていう子もいますね。
なるほど。やっぱ謙虚であると周りも応援したいですし、
そうなんですよね。
そうか、そうか。いや、すごくこう、人としての基本中の基本の、もう謙虚であること。これがまあ、一つ目ですね。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。二つ目どうでしょう？
あとは、探求心。
探求心、
うん、例えば、まあ、興味もそうですよね。これやったらどうなる？うん、ちょっと、まあ、じゃ、私を例に挙げてしまうと、例えば私って売上がいくら上がったって全然満足度というか、あ、これはこういう風になるんだ。じゃあ、次ってこれやったら、もっとみんなが多く幸せにならないか、周りにいる人たちが物心豊かにならないか、っていう、そういうすごい興味があるんですよ。そういうことに。もういろんなことを、アイデアを出して作り出していくことに対して。
じゃあいろんな人にも多分 合うし、これってなんでそうなんだろうみたいな、常にこう、湧いてくるわけですよね。疑問とか、知りたいことが。
そうです。だから、例えば SNS とかね、見てても、あ、この人ってどうやってこれをやってるんだろうって、もう興味がこう、ピッていったら、え、どういうこと？ちょっとこの人調べてみたいと思って、ものすごいリサーチします。あ、なるほど。こういう動線作ってやってんだ。でもこれってあれと一緒か。じゃあ、私には多分これきっと多分合わないんだよなっ
はい
て。
はい
じゃあ、ちょっ
はい。
と別の人に行こうとか、もうちょっと調べたかったら、実際ちょっと自分がね、その中に入ってみたりとかして、あ、なるほど。こういう考え方なんだとか、こんな風に動線やってるんだ。じゃあ、この部分は私も少し取り入れられるかもしれないなとか、考え方的にも、あ、真逆の考え方だ、なるほど、勉強になるとか、もう探求心ですね、常に。
そっか、じゃあもうその探求心、ここまで行ったからもう OK とか言うのもないわけですよね、
ない
探求。
です、ないです。不満は別にね、じゃあ、ここがダメだったとか、自責とかはないですけど、でも、いや、もっと行きたいなって。だって、上には上がいるってことは、やっぱり教えてほしいな、いろんなこと学ばせてほしいなっていう、で、こうやりたいんだよね、ああやりたいんだよねっていうのが、どんどん出てくるので、探求心ですね。
探求心は謙虚者、謙虚さプラス探求心。じゃあ、その、やっぱりご覧になってても、長く続いていて、まあ、どちらかというと拡大していくようなタイプの方は、常にこう、好奇心というか探求心で、いろんなところにアンテナ張り巡らされてる方が多いですか？
多いんじゃないですかね。でも、そこで間違っちゃいけないのが、いろんなことをやりたいって言って、自分が不足感があるから、私いろんな講座で学んでいくんです。これは違うっていう話なんですよ。
ああ、わかります。ここで学んでダメだった、なんか合わなかったっていうか、もう結果が出なかったから次のとこ行って、で、同じことを繰り返して結構散財しちゃうみたいな。
そうです、そうです。だから、例えば自分がね、例えば年商3000万、4000万ぐらい売れたとしても、自分には何か足りないと思って、いろんな講座に入って学ぼうとする人、まだまだ多いんですけど、どうなんでしょうねって思います。ご自分の経験の中のものをもっともっと内側からアイデアとして出したり、そういうことが必要な人とかも私見てると結構いるんですよ。でも私はこの講座にまた入ったの、あの講座に入ったの、1000万、2000万、3000万ぐらいの人って、結構そういう人多いんですよね。だからまだまだ不足感を抱えて、その稼いだお金をさらに投資をしちゃうんですよ。悪くはないんですよ。でもそこからはもういいものってあんまり生み出せないと思うんですよね。要するに何かっていうと自分の不足感からお金を払って何かをしているから。
不足感っていうと、まあ、これだけ稼いでるから満足とかそういうのがいつまで経ってもないっていうことで
そう
す。
です。足りないって思いながらやっているから、それと探求心というのは全然違うものだって、
なるほど、なるほど。
今ここで満足はしてる。ここまでやったことに対して満足はしてるけど、次の段階に行きたいんだよねって、これやりたいんだよねって、いうのとはまた違いますよね、それって。
姿勢が違いますよね。もうなんかすごくこう地に足がついた上で、じゃあもっと自分を拡大するためにはどういうものが必要かっていうスタンスで、
そうで
こう、
す。
取りに行ってるっていうか、なんかわからないけど、どこかに答えがあるはずだっていう、こう、なんでしょうね。こう、目隠ししたまま探してる状態だときっと見つからないというか。
そう。すごい他力本願だし、誰かが何かを教えてくれるみたいなスタンスだと、それが、自分が入ったことによって自分の安全を得るみたいな。結局ね、入ったそこがなければ安全が得られないっていうことの多分裏返しですよね。
なるほど。じゃあもう本当一人で立ってるようで立ってないところがある。
全然立ってないですね、そういう人って。
わかった気がする。探求心の本当の意味が。
そうなんですよ。なんか自分がこういうことをしたいっていう、すごいなんか前向きじゃないですか。それで動くのと、まあ、ネガティブなところから何かをこう、作り出そうとするのってやっぱ全然違いますよね。
いや、すごい。これは多分起業家さん以外にも通じるお話ですよ
そうか
ね。
もしれないですね。
いや、すごいシンプルな答えでちょっとびっくりするぐらいだったんですけど、まあ一つ目は謙虚であること。そして、まあ、探求心を持つ。それはもうポジティブに自分に、もっと前に進むためのっていう形でってことですね。
そうですね。でも、この2つあったら、まあまあ鬼に金棒だと私思ってるんですよね。
確かに。
そしたら確実に、やっぱり継続できるし、売れ続けることってできますよね。
なるほど。 これはちょっとハッとされた方もね、たくさん今日もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、楽しいお話聞かせていただきました。いつもね、お時間あっという間に過ぎてしまうんですが、この回もここまでとなります。高水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。